はい、日曜日の競馬が終わりました。G1 ヘッドラインにですね、染められるって出たんですね。で、まあ、これはですね、多分エビイチ染之助染太郎だなというふうに直感しましてね、多分若い方は何言ってるか分かんないでしょうけれどもね、昔正月だけ、特番のお笑い番組に出てきた2人組のおじさんがいましてね、おめでとうございますって言って出てきて傘を回してその上にですね玉とかね増酒のマス乗っけてコロコロ回したり、そういうおじさんいたんですけども、だから染之助染太郎で買えばいいんだろうっていうことで、オーロカップはですね、吉村清之助っていうね、エビの助の、之助が出てきたんですよ。で、あと予想に書いた通り、エビ市ですから、海老名俊博厩舎、ね、海老名正義厩舎ね、エビが二人いますわね。なんで吉村清之助と、海老名正義で買ってみたらどうかななんて思ってたんですよ。染められる。そしたらね、なんとね、まあ、本人じゃなかったんですけども、吉村清之助の同枠が一着で、二着したのがね、海老名正義厩舎のレッドモンレーブだったんですね。これ見落としてるんですよ、私ね。俺、海老名どっかにいなかったかななんつってね、7、8言ってないんですよ。バッカだなって。うんね。もうずっこけてますよね。エビイチ染之助染太郎馬券ですわ。だから吉村清之助が現役にな以上はですね、まあ、またどっかで染めるって出るでしょうから海老名厩舎とね、吉村清之助もう一回買ってやろうなんてね、そしたら今度来ないんでしょうねきっとね。ダブル登録なんですけどね、7枠の13ゼッケンにね、ダブったんですよ。スター・オブ・ロンドンって、これ、デイリー杯日産ステークスに、出てこないで、福島日産ステークスに回ったんですけどね。7枠13ゼッケンで今日馬券になるかなと思ったら、これ来ない。で、シュバルツ・クーゲルっていう、まあ、もうアンドロメダステークスのダブル登録、福島民謡カップとですね。で、7枠13で着外だったんで、ダブル登録でして他のレースに回った2頭が、お、713にダブったぞっていうんで、ココナッツブラウンだなってね、これ思っちゃったんですよね。で、もう一つね、武蔵野ステークスに2頭ダブル登録出てきて、これがね、7枠の13と6枠の12ゼッケンに接触してたんですね。で、どっちか来んのかな、同枠を含め、なんて思ったらね、両方来ないんですよ。だから、あ、これは12か13、どっちかはまあエリザベス女王杯で馬券圏内じゃないのとぐらいまではね、これまあわかるわけですけども。で、13か12つったらまあどっちかってもいいんだけど、どっちかと言えればそりゃ7枠13の方でしょと、シュバルツクーゲルとスターブロンドンが7枠13に入ったんで、ここがね、G1 レース全然通用しないところですよね。オールカップで7枠の2頭とも馬券になっちゃった時点でね、あれやべえなんて思ったっすけども。ただまあ、去年はね、でもね、ダブル登録ズバリだったんですよね。エリザベス女王杯、17頭立てになって、で、2頭ダブル登録出てきたんですけども、1頭は8枠16ゼッケンのラベル、それから、もう1頭は15ゼッケンのゴールドエクリプスというね、で8枠3等枠だったんですけども、そのうち2頭がダブル登録で接触したんですよ。で、これなんだなんてね、去年もそう思った記憶もちろんあるんですけども、で、前日の福島のですね、オウステークスで、8枠14ゼッケンのストライクと、15ゼッケンのアイファーテを、8枠2頭、2頭しかダブル登録出てこなかったんですけどね、2頭ともその8枠に同居したよっていうんで、で見てたらね、アイファー帝王のあんまり逃げなかったんですけどもね、こっちが1着したんですよ。で、と、じゃあ2分の1でエリザベス女王杯の8着ってどうなのと思ったらね、エリザベス女王杯も来たんですよ、8着のね、16ゼッケンのラベルの方が。これ、なんか12番人気ぐらいだったですよね。で、大波乱を演出したっていうことで、で、今日は、リンクスティップっていうですね、 登録19頭いましたんでね。でこの馬が賞金足らないで上限馬ですからダブル登録したらで3頭回避して棚からボタン持ちで出られますよって、まあ一応ねダブル登録このオーラルセックスの方かなと思いながらもね、これもまあ相手にぶつけてみたんですけども、やっぱり2年連続8枠16ゼッケンのダブル登録本人ではなくて、これはやっぱパラディーヌの、3歳馬のこっちの方だよっていうふうに言ってたんですかね、なんかそんな気しますけどね。まあ終わってからですけどね、パラディーヌね、まあ楽園の女王っていう意味なんですよね。だからエリザベス女王杯の女王タイトルに女王出てきたらそれは馬券だろうとはね、まあ真実はこんな単純なものなりというねことなんでしょうけれども、土曜日ねメインレース2発1枠1ゼッケン馬券になっちゃったんで、ちょっとどうなのと思っちゃったんですよね。デイリー杯2歳ステークス1枠1ゼッケンにですね、例の競馬新聞のすごい競馬新聞のねヒットトラックマンが墓地20丸売ってたんですよ。だからね、あ1枠1ゼッケンやべえんだなと思ってね。まあもちろんその反対競馬のビダイヤとそれからまあフルーツラインカップの1枠1ゼッケンもね見ておいたんですけども、馬券になってもう一発来ましたね。本当もね、メインレースにね、ぼっち20丸ってね、超やばいっすよね。で、去年もね、エリザベス女王杯でね、その、軽馬のヒットトラックマンさんが、実は、その、8枠の17ゼッケン、コスタボニータに、ぼっち黒三角打ってたんですよ。この人だけ、唯一、ぼっち黒三角で、なんだなんだと思ってたんですよね。同枠2頭ともダブル登録ですし。ラベル来ちゃったよっていうんでね。まあ、2連続失敗しちゃいましたね。ただね、去年面白かったのはですね、反対のオールカップ2枠3ゼッケンのね、里のペルセウスっていう間にね、ぼっち20丸打たれてたんですね。でね、確かね、その前の週もね、3ゼッケンかなんかにね、ぼっち20丸打たれてたはずなんですよ。俺ね、その前の週ですかね。なんかね、3ゼッケンがね、全然来ねえなっていうね、なんだろうな、これと思ってたらね、マイルチャンピオンシップでも、結局来ませんでね、3ゼッケンがね。そしたらその翌週のね、ジャパンカップでね、3ゼッケンのドーデュース、まあ人気でしたけれどもね、1着だったっていうんでね。本当にね、このね、印は面白いですね。なんかね、競馬新聞、どうしてこういう印が打たれるのかなっていうね。地方競馬もね、ある私が買ってる、競馬専門誌もね、面白い印が打たれてるんですけどね、これ、見とかな、ダメだなっていうね、栄新、高杉力ね。来週高杉力の枠来たりしてね、そういうこともあると思うんですけども、はい、地方競馬ね見てるとね面白いんですけど、ね5枠の10ゼッケンが大井競馬なんですけど、金曜日ね最終レースでゲート突進したんですよ。で、中央競馬の場合って、ゲート突進するとですね、馬体検査ってしますよね。地方はね、なんかね、馬体検査しないんですね。そのまま戻って、ゲート入れ直して、何事もなかったように走らせんですよ。はい。スプリンターズステークスの、平日に、あれ、里のレーブ、モレイラがですね、一番人気だったじゃないですか、スプリンターズステークス。で結果どこにもいない、思いっきりぶっ飛びましたね、ただねなんかねちょっとこれ来ねえんじゃねえかなと思ってたんですよ。水曜日がなんかのね浦和競馬でねオーバルスプリントかなんかでしたっけね、モレイルはね遠征してってたんですよ。でそこで1番人気か2番人気だったかな、ちょっと記憶が定かじゃないんですけども、まあ上位人気だったことは確かなんですけど、ゲート突進したんですよ。あれって思って、あれやってるよと思ってですね。で、馬体検査せずにね、何事もなかったように、このゲート入れ直して、用意ドンで走って、もうどこにもいない馬場掃除に終わったんですね。あれと。 週末は俺里のレーブ一番人気想定だけどこれどうなんのっていうね、これがやっぱ買っちゃダメだろっていうことでね、結果はどこにもいなかったですね、ババ掃除でね、で大井もね、その最終日の最終レースで5枠10ゼッケンやったと思ったら、で関戸イーストどうかなと思ったらこっちは人気ないんですよね。だからね、エリザベス・ジョハンもね、一応ね、セキトバイ・イーストは、これは買っとかなくちゃいけないのかなと思ったらですね、なんと土曜日の福島のフルーツラインカップでですね、5枠10ゼッケンの名将風町が全く人気ねえ状態で、ラッパ吹いて1着しちゃってっすよ。多少ナブつきましたっけね。いやー、うわーと思って。いや、買っとけっつんだよなっていうね。もうだからね、5枠10ゼッケンがあるレースって、武蔵野ステークスと、そのフルーツラインカップと、まあ、エリザベス上杯とオールカップじゃないですか。だからね、この4つはね、全部単勝買っといてもよかったんじゃねえのっていうふうにね、そう予想に書いとけよな、お前とな。うん。でね、今日、福島民友カップは、ただ8枠、15頭立てで、5枠の10ゼッケンじゃなかったんですけど、なんと、1着が10ゼッケンで、2着が5枠の5枠だったっていうね、5枠と10ゼッケンのワンツーで、もうね、福島の土日のメインレースはね、2発同じ馬券が出たんだよっていうね、あれ、地方競馬、特に金曜日のですね、最終レースとかっていうのはね、やばいっすね、あれ、地方競馬のね、多分ね、予告編なんだなというふうに思いますよ。ね、エリザベス女王とか、女王杯とかね、G1 レースは関係なくね。本当にね。で、ただね、これで終わりじゃなくて、多分、来月の大井競馬、次回祭、お楽しみだと思いますよ、また。はい、まあ、東京大賞典っていうことはないんでしょうけどもね。多分ね。そういうことだと思います。はい、それから、将棋の竜王戦ね。はい。竜王戦がね、またね、これはキーだったなと思います。藤井聡太って、この前なんか、同年代の、なんか伊藤さんとかいうね、棋士に負けて、一冠か二冠奪われちゃいましたけど、まだ六冠なんですね。で、今回は佐々木勇気っていう人と対戦して、もうスイープだったですね。4連勝して。だから、京都競馬で行われた竜王戦は第4局だったんで、まあ良かったですよね、日本シリーズの第4戦みたいなもんで、スイープだから第5戦とかに組まれてたらもうありませんよっていうことだったんで第4戦だったんですけど、だから藤井聡太というわけでですね、まあ藤は4枠ですからね、4枠だなっていうね、で藤岡祐介ですからね、藤ね、ライラックね、だから4枠と藤岡祐介はね、これは、キープしとかなくちゃいけねえんだかなとは思いましたけれどもね、ココナッツブラウンがこうなったらもうどうしようもないですけどね、はい、将棋、だからなんででも竜王戦やったんですかね、それだけじゃないと思いますけどね、だいたいほら JRA の楽曲はあれですもんね、タイトル忘れちゃいました、何でしたっけ、とにかく緑黄色社会でしたっけ、あれ、まあ、だからドラゴンクエストの呪文を連想できるよっていうふうに静岡の鈴木さんから教えてもらいましてね、だからメラとかね、あメラだそうだ、メラっていうね、メラって2文字の場名は地方競馬にいますけどね、あれはちょっと洗っといた方がいいですよ、メラね。でドラクエ呪文が、結構ね当たり馬券をこの教えてくれたりしてるわけですけれども、だから、ドラゴンクエストってゲームは堀井雄二さんっていうね、ゲーマーじゃないんですよ、人はね、小説を書くシナリオライターの方でね、本当はね、小池和夫という子連れ狼など、多数の代表作を書いた、劇画原作者、 この方が、まあ、スタジオシップっていうそのスタジオの総帥だったんですが、オリンピックのその選手村の跡地を利用して代々木公園のですね、そこで、劇画村塾というですね、まあ、若手を育てるですねセミナーを開講しまして、その第一期生の中には私の父親である高本君雄も含まれてまして、私も親父に連れられてですね、よくあの小池さんの、講義を聞きに行ったんですけども、まあ何話してるかよう分かりませんでしたけどもね、まだガキだったん でその中にですね堀井雄二さんも混じってたんでいたんですよ。だからね、第一期生であの佐久間明さんってね、桃太郎電鉄あのゲーム作った方とか、あとブロンソンもいたんですよ、北斗の拳、ね、まあ、高橋留美子もいましたね、みんなド貧乏でね、もう石品ですわ、もうキングボンビーなんですよ、売れる前ですから。でね、下北沢にあるね、汚い、もう小汚いね、なんかねスナックで忘年会やってね、その金全部うちの親父払ってましたけどもね、だいたいあの40過ぎて激安の時期に史上最年長参加者受講者でしたから、で、あの北海道の競馬新聞販売券全部一手に牛耳ってましたから、うちの親父ね、濡れてに泡でも金がもうガッポガッポ、年間何千万って入ってきてましたんでね、まあこんな会費1人2000円、あ、全部俺が持ってやるようなんですね。だから三宮橋っていうところにマンション借りて親父住んでたんですけども、連日だからあの食い詰めのね、あの飯の食えないその売れないあの作家の卵さんたちがね遊びに来てましたけども、特によく来てたのがあの佐久間明さんなんですけど、で、ね、堀井雄二さんもねいたんですよ。もう私その時気づかなかったんですけど、で、まあ要するに本とかね、劇画よりもゲーム業界にあの流れたんですよね。あの当時黎明期でしたから、ファミコンが発売になって、でドラゴンクエストもあれはアメリカで、ヒットしたウルティマっていうゲームをね参考にした、ロールプレイングゲームのねウルティマ参考にしたんですけども、それをねうまいことね、堀井雄二さん、ゲームのねあれ、まあ、本当にね大ヒットして、この前は勲章もらってましたもんね、紫綬褒章かなんかもらってましたね、もうあの方も70いくつになるんですか。だからで関東のファンファーレはね杉山浩一さんでね、ドラクエの楽曲担当した作曲家、天才作曲家さんですしね、だからあのメラでね、もうドラクエ間違いないというふうにもう春の、あ、もう正月のうちから言ってたんですよ。そしたら竜王戦がね11月に京都競馬で組まれましたよっていうんで、おやまあびっくりですわね、あ、だってドラクエって竜王倒しに行く物語ですからね、竜王がラスボスですから。なるほどなとね、一本道でつながってんだな。だからこのエリザベス女王杯の結果っていうのがまたね、年末につながってくんじゃないですか。そんな感じがしますけどね。そしたらなんだまたレガレーラになっちゃうのっていうね、レガレーラもね去年4枠7ゼッケンでぶっ飛んでね、また厳正なる抽選の結果4枠7ゼッケンに入ったんでお手上げでしたけどもね、まあそんなわけだと思いますけどね、多分ね有馬記念ね、この通りなんだろうななんてね予感がひしひしと、決まり目か馬かは分かりませんけどね、レガレイラじゃなくて目の方かもしれませんけどね、丹内雄二ね乗り換わってね、同枠サポートでしたがやっぱりねフェアエールング、ライラックをサポートして、丹内100勝しますかね年内。今のところもうキャリアハイですもんね、80何勝してますからね、残り1ヶ月半でね100勝到達するかどうかっていうね、来週からはまたあれですか、土佐回り組の福島に組み込まれるんですか、そこでねまた吹いちゃったりするかもしれませんからね、特になんかね福島あたりの早いレースでね あれ661ゼッケンに入ってんぞなんですね、で買ってみたらお前1着で単勝2000なんぼついたよなんてこともね、これはなきにしもあらずですからね、まあ来週福島で乗るであろう丹内友人にも気をつけておきたいななんて思うわけですよ。はい、そんなわけでした。どうも、日曜日の競馬ご苦労様でした。